こんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月19日マス RA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はアプルバダスさんによる日準比スライ2アルゲブラス2円ハイ3に代数です。この論文では2円ハイ3代数を喧嘩して2円ハイ3に代数という新しい概念を導入しています。まずこの2円ハイ3に代数の件が2項の2円ハイスエル無限大代数の件と等価であることを証明しました。さらに2円ハイ3代数が与えられたときに2表現という考え方を導入し、対応する半直積が2円ハイ3に代数の構造を持つことを示しています。一方でホモトピーまでを考える2項表現についても検討し、半直積として2項の2円ハイスエル無限大代数を得ることに成功しました。最終的に2表現の件とホモトピーまでを考える2項表現の件が互いに等価であることを明らかにしています。代数的な構造を1段階上の件のレベルまで引き上げて、その整合性を丁寧に検証していく構成に非常に緻密なパズルを組み立てるような快感がありますね。2本目は VV バブラさんによるエクスプリシットデスクリプションズオブザサブフィールズ NL のパイ上 &NL のパイ上 NL の SEP 上オブ NL& ニューエクスプリシットクライテリア4 NL イコール NL のパイ上 NL の SEP 上正表数の単純有限次拡大における部分体の明示的な記述と、それらが全体と一致するための新しい明示的な判定条件です。この論文では、正表数の世界で単純有限次拡大を考えたとき、その中にある最大の準非分離部分体と最大分離部分体を具体的にどうやって見つけるか、という問題に挑んでいます。普通、この2つの部分体を合わせたものは全体よりも小さいことが多く、いつ全体と一致するのかを判定するのは難しい問題でした。そこで著者は最小多項式の係数から導き出される M という数論的な不変量を導入しました。この不変量を使うことで抽象的な存在証明に頼ることなく、多項式の係数だけを見て部分体の構造や次数を計算できる仕組みを作ったんです。単に計算方法を示すだけでなく、この不変量が同型不変量であることを突き止めた点には実用的かつ鋭い視点を感じます。さらに複数の単純拡大を合わせた複雑なケースまで議論を広げていて、非常に徹底したアプローチです。これにより代数的な構造を具体的かつ機械的に決定できるようになりました。3本目はフラビアン・マビラさんによるプロダクト・オブ・ツー・マトリシズ・シミラー・トゥ・コンパニオン・マトリシズ・オーバー・サフィシエントリー・ラージ・フィールズ、十分に大きな対上のコンパニオン行列に似た2つの行列の積です。この論文ではある正方行列をコンパニオン行列に似た2つの行列の積に分解できるかどうかという問題を考えています。ここで言う似た行列とは、最小多項式と特性多項式が一致する行列のことです。単純にコンパニオン行列そのものの積で表そうとすると制約が厳しすぎますが、似た行列という枠組みを使うことで線形代数における分解問題として非常に面白い視点になっていますね。結論から言うと、体の要素数が十分にある場合、行列のランクが行列のサイズから2を引いた数よりも大きければ、このような分解が可能であるということが証明されました。証明の過程ではランクに応じて場合分けを行い、数学的機能法やブロック三角行列の構成といった基本的でありながら巧みな手法が使われています。特にランクが低すぎると分解が不可能であることを矛盾を用いて示す流れは非常に納得感があります。また可逆で対角化可能な行列については体のサイズに関わらず分解できるという結果も得られています。行列のランクという単純な指標が 分解の可能性をきれいに切り分けている点がとても鮮やかで心地よい論文でした。4本目はピーター・セムルさんによるオーダーエンベディングスオブリアルマトリックスドメインズ実行列領域の順序埋め込みです。この論文では実対象行列の集合においていわゆるデブナー順序を保つ写像がどのような形をしているのかを詳しく調べています。複素エルミート行列の場合は無限次元の生息関数論を使って解かれていたのですが実行列の場合にはその手法が使えません。そこで著者は行列の幾何学的な視点や行列同士の差がランク1であるという隣接性の概念を取り入れてアプローチしています。特に面白いのが順序を保つという性質が実はミンコフスキー空間における光のような性質を保つことつまりクロノ幾何学の基本定理とも深く結びついている点です。結果として0行列を含む行列領域で0行列を0行列に移す順序埋め込みはある実数と可逆行列を用いた特定の形式で書き表せることが証明されました。またこうした写像が必ず連続になることや回区間や閉区間における具体的な振る舞いについても明らかにしています。実数世界での制約がある中で幾何学的なアプローチによって見事に構造を決定づけた点に著者の強いこだわりが感じられます。5本目はクインビエット・カンさんによるフリーサブグラックスインウェイティドリーバイットパスアルゲブラス重み付きリービットロ代数における自由部分群です。この論文では表数が0の対乗の重み付きリービットロ代数における可逆元の群の構造を詳しく調べています。一番の目的はこの群がいつ可観になるかそしていつ非巡回的な自由部分群を持つかを明らかにすることでした。結論から言うとこの群が可観であるための必要十分条件はその代数が正域であることだそうです。もし正域でなければ必ず非巡回的な自由部分群が含まれるという非常に明快な結果になっています。証明の手法がとても巧妙でグラフの構造に応じて使い分けられています。例えば頂点が一つだけのバラのようなグラフの場合局所的な評価を用いて可逆元が単なるスカラー倍であることを示しています。一方で正域にならない場合はベルグマン・プレッサー・タンモノイドという議論を用いて非可観な通常のリービットロ代数を埋め込んでいます。さらに頂点が複数ある場合は表現グラフを使って二次元部分空間を切り出しサノフの定理を適用してランク2の自由群を導き出しています。単なる分類にとどまらずティッツの代替定理のような構造をこの代数に持ち込んだ点に著者の強いこだわりが感じられますね。6本目はマスローからのクロス投稿でセルギー・コシュキンさんによるファンクショナル・コンプレットネス&プリミティブ・ポジティブ・デコンポジション・オブ・リレーションズ・オンフィニテ・ドメインズ有限領域における関係の関数的完全性と原子性分解です。この論文では有限領域上の多変数関係をより単純な二変数関係へと分解する新しい手法を提案しています。これは制約充足問題やリレーショナルデータベースなどの分野でとても重要なテーマです。著者は関数を二入力関数に分解できるなら関係も同様に分解できるはずだという視点からアプローチしています。具体的には関係を多可関数として扱いそれを段階的に分解していくという戦略をとっています。この手順で最終的にあらゆる多変数関係を三変数関係にまで落とし込めることを示しました。さらに工夫を凝らしてそれを二変数関係まで還元しています。特に面白いのが単一の三変数関係だけで他のすべての関係を構成できるシェファー関係の存在を導き出した点です。一方でブール領域ではこの還元がうまくいかないことも証明しており領域の性質によって結果が変わるというあたりに理論的な厳密さを感じます。最終的に 四辺数以上の関係における還元可能性について明確な基準を提示して締めくくっています。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、サンドラ・ディロッコさん、ベルント・スプルフェルスさん、スバラスベ・リスドッティルさんによるエイジェンベクターバラエティーズ固有ベクトル多様体です。この論文では正方行列の線形空間において少なくとも一つの行列の固有ベクトルとなるようなベクトルの集合、つまり固有ベクトル多様体という概念を体系的に研究しています。研究のきっかけは量子科学で、電子構造理論に登場するハミルトニアンなどの解析という非常に実践的な視点から出発しているのが面白いですね。著者たちは大数幾何学の道具を使い、インシデンス多様体やチャウカンを用いて、この多様体の幾何学的な構造や次元、次数を明らかにしています。特に印象的なのは表現論をうまく組み込んでいる点です。還元的行列リー大数の場合、固有ベクトル多様体はウェイト空間の遮影化された軌道の平方の和として記述できることを示しています。また量子ハミルトニアンへの応用では、フェルミオンの一体演算子の場合はちょうどグラスマン多様体になるなど、具体的な形が導き出されています。ボーズハバード模型のような複雑な形においても、整数の分割によって添え字付けられた規約成分として構造を捉えており、物理的な現象を純粋な幾何学の言葉で鮮やかに描き出しています。今日は2円ハイ3に代数から単純有限次拡大、コンパニオン行列、そして順序埋め込みやリービットロ代数、固有ベクトル多様体まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とても刺激的な時間でした。それではご視聴ありがとうございました。